差別用語とか放送禁止用語と言われるものが日本でもありますよね。まあ、そういうのをちょっとテーマにするのはある意味で難しくって、そういうのをポロッとね、エピソード内で言っちゃうと何か問題になっちゃうんじゃないかという気もします。で、今日は英語の差別用語についてお話ししていこうと思います。大昔はそんなに気にされていなかった差別や偏見というのが、まあ、だんだん気にされ始めてというかね、撤廃しようという動きが出てきました。ポリティカルコレクトネスというね、言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。まあ、略してポリコレということもあるかと思うんですけど、まあ、そういった動きの中で差別的な言葉を変えていこうという動きもあるんですよね。で、そういった動きは当然日本でもあるわけですけど、今回は英語を題材にお話ししていこうと思います。BGM、ゆげい。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。刑事コロンボです。差別用語がどうこうの前に、もうちょっと言語一般の変化というものについて考えてみると、言語は何で変化するのかっていうのはいろんな説明の仕方があるんですよね。一つは楽な発音を求めてとか、あるいは類推というのが言語変化の原動力となっていることもあります。例えば食べるとか見るの命令形を食べれとか見れという方もいらっしゃると思うんですよね。規範的には食べる見るの命令形は食べろ見ろなんですけど、それが食べれ見れになるのは語段動詞の書くとか話すの命令形が書け話せとなる、つまり英断で終わってるのに、まあ、引っ張られて、でそれで食べれ見れとなってるわけですね。でこういう引っ張られることを類推と言います。でこれも言語変化の、まあ、原因ということができると思います。そしてまた今日扱おうとしている差別用語っていうのも言語変化の原動力の一つではないかと思います。まあ、日本語でも目が見えない人のこととか耳が聞こえない人のことを、まあ、表す言葉があったわけですけど、それは今では使われなくなっています。それは社会が差別用語と認めてしまったからなんですよね。そういうふうに社会が差別用語だと認めることで変化していくという、まあ、そういう状況もありえるかなと思います。英語でもやはり同様に、そういう身体的な障害を持っている人を指すのに、例えばブラインドとかね、目が見えないブラインドとか耳が聞こえないデフっていうのが、まあ、ちょっと差別的なニュアンスを持っているということで、例えばちょっと婉曲的な表現で With seeing difficulties とか With hearing difficulties とか、見ることに聞くことに困難を持っているみたいな、そういった婉曲表現が提案されたりもしています。もちろんこの身体的な障害に限らずですけどね、言葉を取っ換えたところで偏見そのものがなくならないんだったら意味がないっていうのは、もちろんそれはその通りだし、まあ、逆に婉曲的な表現を使うことで差別的なその現実が覆い隠されてしまうんじゃないかとか、あるいは婉曲的な表現はどうしても長ったらしくなるので冗長でぎこちない表現になってしまうとか、まあそういった意見もあります。日本語でも障害者という時の害の字を仮名で書くのか漢字で書くのかとか、まあそういった問題がありますよね。で、英語の場合はおそらく日本語よりより敏感なのは人種差別的なことではないかと思います。まあ、当然多民族国家ですからね。このことは日本人を指す言葉ジャップみたいなのも含まれていて、 まあ、個人的には僕は別に JAP については何も感じないですけど、英語圏で生まれ育ったわけではないので、まあ、JAP については日本人ですけど何のその思い入れというかね、感情もないんですが、まあ、JAP っていうのは英語圏では差別用語となって避けられる傾向にあります。なのでジャパンっていうのをその略して書くときに JPN って書くことがよくありますよね。まあ、JAP でも別にいいんですけど、まあ、それだと JAP になっちゃうので JPN と書いたりとか、まあ、そういったことが例えば辞書の表記であるそうです。その日本語由来ですよっていうのに、かつては JAP って書いてたんですけど、今ではフルでジャパニーズと書いてあります。まあ、何よりも根深いのはおそらく黒人差別だと思いますけど、まあ、言語学でも、まあ、日本語で時々黒人英語ということがありますけど、まあ、英語で言うんだったらアフリカンアメリカンみたいな言い方をすると思いますね。まあ、もっと言うとアフリカンアメリカンバーナキュラーイングリッシュ AAVE と言って、アフリカ系アメリカ人話し言葉英語みたいな言い方をするんですよね。で、ここではブラックというのは使わないようになってます。で、その反動というか、まあ、白人を指すのにホワイトっていう言い方も避けられていて、コーカソイド系という意味でコーケージャンっていう言い方が主流になっているようです。それと人種差別系で言えばね、ネイティブアメリカンっていうのがかなりもう一般的にも使われるようになってますよね。まあ、昔はインディアンっていう言い方をしてたわけですけど、まあ、当然アメリカはねインドではありませんので、ネイティブアメリカンという言い方がそれにとって変わられています。
シガ15のツボ。
そういう差別的な言い方をなくそうという動きはフェミニズムとも関係してます。男性なり女性なりを連想させるようなというか、どちらかの性に結びついてるような言い方は、まあ、かなり避けられるようになっています。まあ、日本でもね、昔はシュチュワーデスと言ってたのが、まあ、今は CA さん、キャビンアテンダントっていうのが、まあ、主流になってますよね。で、看護婦さんとかホボさんっていうのも、まあ、女性と強く結びついてるので、まあ、日本語でもそれは避けられてますよね。で、英語でもやっぱり同様で、議長のことを昔はチェアマンと言ってましたけど、このマンをパーソンに変えてチェアパーソンというか、まあ、あるいは単にチェアということもあります。英語の場合はこの性別に関わる問題が文法にも及んでいます。なぜなら he と she の区別があるからですね。で、昔は誰かわからない人というか、特に性別を指定していない場合は he で受けるっていうルールがあったんですよね。まあ、こういうのを総称の he と言って、まあ、その人のみたいな時には he というのを使っていましたが、まあ、それはおかしいんじゃないかという声が上がって、まあ、今だと he or she という言い方もあるし、あるいは単数の they という言い方もあります。これは実質的には一人の人を指しているんですけど、性別を特に指定しない場合に they を使うという、そういった用法ですね。まあ、そのような話で言うと、ミスターと呼ぶか、まあ、ミスと呼ぶかとかね、あるいはミセスとかいうのも英語にはあって、で、女性だけ既婚か未婚かを区別して呼び方を変えるっていうのはおかしいんじゃないかという意見もあります。まあ、それはごもっともな気がしますよね。で、日本語の場合は、まあ、3をつければいいので、まあ、かなり3っていうのは便利ですよね。そういえば最近 NHK の E テレを見ていたら、その小さい男の子でも女の子でもみんなさん付けで呼んでましたね。くん付けとかちゃん付けせずにもうさんで統一していました。まあ、これも同じような 時代の流れというかね、ジェンダーニュートラルな言い方をしていこうというのが、まあどんな言語でも起こっているんではないかと思います。というわけで、まあちょいちょい日本語の話も入りましたけど、まあ、今回は英語の差別用語についてのお話でございました。最初の方にちょっと言いましたけどね、社会が差別だと認めれば言語は割と簡単に変化してしまうものなので、言語の変化を見るにはこの差別用語というのに注目してみるのもいいかもしれません。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はどうぞよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またね。